こんばんは。今日も突撃取材始まりましたけれども、今日はですね、なんと徳島県に来ております。はい、徳島県のですね、阿南市ですね。阿南市の今の夜行バスでこれから帰るところなんですけれどね、関東の方に。その帰る直前にちょっとレポートしたいことがありまして、マイクを回しております。はい、今日のゲストは、たびたねでもね、何度もご登場いただいておりますけれども、新井さん、今日もよろしくお願いいたします。
こんばんは。
今回はね、2泊3日ぐらいでですね、新井さんが今ちょっとお金のいらない島、いらない島じゃない国、お金のいらない国構想っていうのをですね、はい、ちょっと南の方、徳島の南の方の手羽島というところでスタートさせたばかりということでですね、はい、私もちょっとお話はかねがね聞いていたので、すごく興味があって、出来心でちょっと来てしまったんですね。
いや
いや、もう本当にね、柔らかい雰囲気の、なんか優しい素敵な島でした。
うん、うん
うん、本当にね、2泊ゆっくりのんびりさせていただいたんですけれども、本当にちっちゃな島なので、うんうん、歩いてもね、お散歩コースとか歩いても、
はい、1週1時間ぐらいですね。
ね、は
い、
そうですよね。なんか家々も古いですよね。もう昭和のいつぐらいからの、
ですね、一応明治から昭和初期にかけて建てられた建物が100軒ぐらい集まっています。
うんうんうん、
一番新しい建物で昭和20何年ぐらいって言ってまし
たね。一番新しい建物 で本当に、
ね、ほとんど明治大正時代のが多いですね。
あ、そう、はい、それにしてはすごく綺麗に残ってますよね。
うん、そうですね、はい、だいぶ何、うん、だろうな、貴重な感じで集落が残ってると思います。
うんうん、本当ね、タイムトリップしたような気分になってしまうようなね、うん、場所でしたけれども、そこをね、いろんな物件がですね、もう3分の2ぐらいが、誰も住んでいないという状態になっているということで、はい、 そうですね、うん、そこをよりど
り緑で、はい、今一番選び放題
の、選び放題で、
はい、
リフォームし始めようかなっていうところなんですよね。
そうですね、はい、
うん、
自分の、住む家をまず見つけないといけないので、
うん、
それを今年の3月ぐらいから何度か通って、
うん、
ようやく一軒譲ってもらう話が見つかって、で、それを今度直して住める状態にしなきゃいけないんですけど、
うん、
そんな段階ですね。
うん、このお金のいらない国構想っていうのは、どういうふうに生まれたものなんですか？
まだ妄想段階なんですけど、もともとは長島隆二さんという方が、お金のいらない国という4部作の小説を出していて、それもかなり前に読んでいて、
うん、
お金のいらない、仮想な国の物語なんですけども、すごくいいなと思ってたんですね。でそれをみんながこう一切の世代でお金のいらない世界に行かないとなかなか切り替えるのは難しいだろうと思っていて、ちょっと現実的ではないな、でもできたらいいなというのを漠然と思っていたんですけども、でその後でなんかこうある時地球がもし100人の村だったらみたいな本が一時流行ったことがあって、はい、あれで30世帯の小さな国っていうちょっとアイデアを膨らました時期があるんですね。でそれはいろんな人にこう、例えば有機農家とか自然農農家とかに取材をして話を聞いてると、大体30世帯ぐらい契約が取れるとなんとか生活が成り立つっていう話が多かったので、1人、あるいは1家族で、賄える作業量として、あるいは自分の生活が賄える規模が大体30世帯ぐらい、30人ぐらいなのかなというふうに仮説を立てて、それぞれこういろんな仕事をやってる人に、例えばマッサージやってる人に、月何人ぐらいだったら一人でできるって聞くと、30人ぐらいかなとか、そういう感じの人が多かったので、30世帯あるいは30職種の人たちが集まって、それぞれ30人分のサービスを提供すれば、お金を返さなくてもそれぞれが支え合っていて、小さなコミュニティができるんじゃないかなという、仮説を立てたんですね。でそれは妄想の段階でまだそのまま眠っていて、 まあ、その後にこうやっぱりちょっと田舎暮らしをもう一回やりたいと思って移住先を探していて、で、まあ、理由の一つとしては、あの今もう限界集落とか言われ始めていて、どんどんこれから過疎化で田舎の人たちが亡くなっていくと、もう本当に田舎がどんどん消滅していくので、あのそれをこうどこが自分が受け継ぎたいっていう場所を、まあ、そろそろここもう本当に5年ぐらいで入らないと、うん、もうどんどんどんどんあの高齢化していって村が消えていくので、うん、もう早く見つけなきゃみたいなところは思ってたんですよね、
うんうんうん、
で、まあ、そういうふうに思ってたことと、あとは耕作放棄地がものすごいたくさんあって、今、まあ、行政側でも国でも問題だということになってるんですけど、まあ、その解決策があまり提示されていなくて、うん、で僕は15年ぐらい自然農という川口義和さんの農法を勉強してきたので、あの自然農でだったらすぐに耕作放棄地が、しかも放棄されてれば放棄されてるほど、
うん、
あのもう宝の山状態、すぐ畑ができるっていう、あの逆転の発想なので、
うん、
耕作放棄地を自然農で、自給をする人たちを増やす、あるいは都市部から車で30分1時間ぐらいの距離でそういう放棄地があれば、まあ、自分たちの食べる分は賄えるので、まあ、自給率を上げるという点でも、あのそれぞれが自分たちの野菜を食べ物を作るということの、まあ、モデル的なことを、うん、どこか自然農でできる、他の汚染がないような、耕作放棄地があったらモデル的に自然農の自給の畑を作りたいなと思ってたんですね、
うん、
その場所も探してたっていうこともあります、うん、で、あとその田舎に移住するときに限界集落みたいな山奥に行ったとしても、ここ本当 1,2 年メガソーラーとかがすごく増えていて、あのすぐ森が切られてしまっていたりとか、
うん、
もうそういう話をたくさん聞くので、
うん、
例えば今から入って、10年ぐらい経ってもう家事もあるし畑も立派になってきて、
うん、
あのすごく楽しく暮らし始めているのに、
うん、
急に隣の森が切られちゃうとか、これからだとこう産廃のコントもあるだろうし、
うん、
核のゴミ処理施設も来るかもしれないし、
うん、
そういうことを考えていて、なかなか山奥のところでもこう踏ん切りがつかないなって思ってたんですね、
うん、
である時、去年の春ぐらいかな、四国の、猫の島、
うん、
猫が、島民15人で、
うん、
猫100匹っていうちょっとこうあのネットとかで話題になっているところがあって、
うん、
そこにちょっと立ち寄ったんですね、
ええ、
でそしたらもうあの小さい島で、
うん、
車も入ってなくて、
うん、
で空き家がいっぱいあって、
うん、
で島民15人だし、こう空き家いっぱいあるから、なんかここでカフェとかやったら猫をみんな見に来て観光客来るし生きていけそうだなとか思ったんですで、まあ、そこを猫の島に行くのは僕は全然そこ考えなくて、誰かここ住んだらいいよっていうような提案をして、
うん、
でそれからなんかちょっと島いいなとまた思い始めて、
うん、
でただまあ今までこう八丈島とか屋久島とかいろんな島に行ったんですけど、やっぱちょっとこう閉塞感というか、
うん、
島に行ったらもうそこからなかなか出られないみたいな感じがあったので、
うん、
あまりこう、うん、島のいざ住もうかっていう気にならなかったんですけど、その、その猫の島は本土から船で30分ぐらいの距離で、
うん、
まあ、1日2往復していて、
うん、
あのまあ、そんなに遠くないので、
うん、
あのまあ、そのぐらいの距離で、定期船が残っていて、
うん、
まあ、島の大きさもそれほど大きくなくて、
うん、
なおかつ空き家がたくさんあるようなところがあったらいいなと漠然と考え始めたんですよね、
うん、
でその後に瀬戸内海のあたりの島とかをちらちらと探し始めてて、
うん、
まあ、あんまりそんなに積極的に探してなかったんですけど、で今年の1月に、まあ、Facebook の友人が、手羽島で空き家活用ワークショップやってきましたみたいなことを挙げていて、
うん、
でそれがすごく写真もすごく綺麗で島の場所もすごく良かったので、でそれからいろいろインターネットで検索をしていたら、もう本当にいい島で、
うん、
であのちょっとこれは面白そうな場所だから、
うん、
あの2回目のワークショップから僕はその参加しますって言って、
うん、
あのちょっと参加させてもらったんですね、
うん、
でそれが3月に初めて、島を訪ねて、 でそれまでこうインターネットでいろいろ見ていて、すごくいい島だなってこうもう妄想ばっかり膨らんでもうなんだろうな、まだお前実際に行ってないだろうみたいな、うんうん、もう一人は突っ込んでるぐらいで行ってから考えようねみたいな感じでうんそうだねって言って一人でこうなんかやり取りしながらで実際に3月に行ってみたら、うんまあ、大体イメージ通りで、
うん、
で、まあ、一番やっぱり魅力的だったのは島に車がないっていうことなんですよね、
うん、
だから船降りて連絡船のエンジンが止まると本当にもうシーンとしていて、
うん、
あの空気というか静かさがいいなこの島と思って、
うん、
でそれからこうさっき言ったように明治時代から昭和初期にかけた建物が並んでいてで車が入らないから道幅も狭いしあとその車がない代わりに手押しの台車みたいな木製のやつがあるんですけどそれがすごい可愛くて、
うん、
なんかそういうこうレトロ感もあってなんかもう一目惚れしてしまってでそのワークショップのもう頃にその最初の3月の頃にちょっと移住を前提に考えたいと思いますと言って、
うん、
町の人にちょっと声をかけてでそれから3回ぐらい行ってまた来ましたって言って家探してますっていうような感じで徐々に
関係を作っていって、
そうですね家をでまあ家勝手に見て回って、
うん、
この家がいいっていうのを見つけて、うん、教えてくれれば、うん、持ち主紹介するからって言われて、うん、本当によりどりみどりで勝手にこの家この家ってピックアップをしてそれで持ち主紹介してもらって、
うん、
直接交渉したりしてたんですよね、
うんうん、今回もねちょっとまあいろいろ案内してもらってる間にですねもう本当よりどいみたいな感じでここも空いてるんだよねここも空いてる
3分の2空き家ですから
一番候補がここでさみたいな、
はい、
そういうね素敵な物件が結構、
そうなんですよ ねもったいないですね、はい、
はい。
だからまあどんどん傷んでいくので、
うん、
まあ現状すぐにこうすぐ人が例えば借りたりとか買ったりして住める状態ではないんですけど、
うん
うん、まあ今ある程度直し始めないとどんどん傷んでいくので、
うん、
やっぱ台風のたびにどっか瓦が飛んだとか、
うん、
屋根が割れたとか言ってるので、もうなるべく早めに家を直して人が住める状態にしていきたいなとは思ってるんですよね、
うん、
だからまず自分の家を作って自分の家ができたらちょっと人が住めるような、
うん
まあ、シェアハウス的なある程度共同生活できる臨時的なものを用意してでその後に、まあ、人が入ってきた時に一緒に直していくとか、
うん、
そういう感じで人が住める状態のものを作ろうかなと思ってます。
でもですね今回行ったらですねもうすでに移住希望者というかね、
そうですね、
人たちとも若いカップルと出会ったりとかですね、はい、結構なんかこの夏に
はい、
家づくり教習所というところにね、通われた時に、
はい、
その時に仲良くなった方とかが、うん、もう移住を決めているとかね、
はい、
もう来たい人結構いるんですね、パラパラと。
そうですね、僕もだからあんまり今まで積極的に表立って移住者来ませんかみたいなことを言う、まだ言ってないんですけど、
うん、
まあ、僕がこう姉妹に通い始めてすごくいいところだって言って、まあ、ここでこんなことしたいとか勝手に妄想を語っているとみんなもなんかそれ面白そう行ってみたいって言って訪ねてきたりして、
うん、
で家づくり教習所高知で8月に1ヶ月間やってたんですけど、でその間にもまあ、行ってみたいっていう人たちがいたので、何人ぐらいだな、7、8人でわーっとみんなで日帰りツアーをして、
うん、
で夏だったので泳いで帰って行ったんですけど、でそれからなんか、また帰りにもう一回来るっていう人がいて、で若い男の子がちょっと移住を考えているみたいなことを言ってくれたりして、
うん、
で、まあ、島民のその、まあ、代表の区長さんみたいな人がいるんですけど、その人に紹介をしたりして、
うん、
で、まあ、12月ぐらいからちょっと島に住んでなんとか暮らしていきたいというようなことで今考えていますね、
うん、実際にね、その、まあ、少しずつ夢を形にしながら、そのお金のいらない国というイメージ、
うん
うん、まあ、最終的なイメージというか、
うんうん、
持っていくのにはどんな風な暮らしがそこの中で行われているイメージなんですか。
はい、 まあ、いきなりお金のいらない国をここで作りますとか言ってもドン引きされるだけなので、まあ、それも全然表だって言ってないんですね、うんうんうん、僕の頭の中の妄想だけなんですけど、うん、ただ、まあ、具体的に考えているのは、うん、まず自給自足、一番島民が多かった時代に、うん、もう山の上の方まで段々畑が切り開かれていて、うん、そこがもうほとんど耕作放棄されてます、うん、だからそれがもう、20年ぐらい使ってないとかいうのがあるのかな、30年ぐらいとか、
うんうん、
そうするともう自然農としてはものすごい絶好の場所がものすごいたくさんあっていて、
うん、
まあ、どこでもやり放題なんですよでそこで、まあ、とりあえず自分を含めて、数名の移住者が自分たちの食べる分をまず賄う。だから島の人たちにはその段々畑で草ぼうぼうでもできるやり方があるので、
うん、
そこで自分たちの食べる分を作りたいということをまず言っていて、で、そこで例えば野菜がたくさんできるようになった時にちょっと食べきれないからじゃあこれあげるとか、
うん、
今だと田舎に移住すると近所の人がくれたりとか、
うん、
朝玄関に野菜が置いてあってこれ誰が持ってきたんだろうみたいなことがあるんですけど島の場合もある程度ちょっと高齢化していて畑やってたんだけど最近もうやめちゃったっていうおばちゃんとかいるので、
うん、
まあ、そういう人たちにちょっとずつお裾分けができたらいいなというようなことは、
うん、
島の人にも伝えています、
うんうん、
でそういうふうに、まあ、食べ物を作ることはちょっと時間もかかると思うんですけど、あるいはすぐできることだったら、まあ、家を直すとか、
うん、
物を運ぶとか、
うん、
あるいは僕だとラッケン法というマッサージもしているのでそのラッケン法してあげるとか、
うん、
そういう感じですぐできることはどんどんどんどん積極的にやってあげて、まあ、お金もいらないので、
うんうん、
そうすると、まあ、そのうちなんかご飯食べていきなよとか、
うん、
魚取れたからこれ持ってけとか、
うん、
多分あるんだろうなと思うんですけど、まあ、それを別に見返りを求めてるわけじゃないんですけど、まあ、自分でできることは、うん、まあ、別に減らないし困らないので、
うん、
なるべくやっていきたいなと思ってます、
うん、
で、まあ、それにはやっぱり自分の暮らしをお金がかけなくても、まあ、成り立つ困らないっていう状況を作らないといけないので、
うん、
ある程度食べ物を作るとか、そういうふうにこう生活を安定させてそれからこう、余裕ができたことを周りの人にやっていくみたいな、
うん、
そういうサイクルでいつの間にか、まあ、別にお金なくても困らないねっていうようなことができてたらいいなと思ってます、
うんうん、ね、本当に島には獣害もないということなので、
うん、
はい、まあ、畑がうまくいけばね食べ物には本当に困らなくなるかもしれないなと。
そうですね、う
ん
う
ん、田んぼもできる場所もあるんですよね、
はい、まあ、島民全部賄えないんですけど、
うん、
まあ、昔の記録を見ると5反田んぼがあって、
うん、
今、まあ、使えそうな草ぼうぼうのところなんですけど、
うん、
そこが、まあ、2反ぐらいあるので、
うん、
まあ、そこをちょっと、まあ、自然の田んぼで復元をして、
うん、
まあ、集落近いところなのでそこでこう米が実ってる稲穂が揺れてるような景色がまたこう戻ったら、まあ、島の人も喜んでくれるだろうし、
うん、
まあ、食べ物としても面白いかなと思ってます、うん
うん、実際にね今回今手に入れかけているお家たちも家の値段が、
ね、はい、
ほぼほぼゼロ
に近いんですかね。そうですね、僕今全国のこう田舎暮らしをしている人たちとかも取材してるんですけど、
うんうん、
これからなんかこう家を借りるとしたら年間1万円、
うん、
年間ですね、年間1万円ぐらいの家賃か、
うん、
もしくは買うにしても30万円ぐらいが多分相場になるだろうと予想していて、
うん、
結構実際に本当にそれでタダでもらってるとか、
うん、
まあ、タダで借りてるっていう人たちも増えてきているので、
うん、
その基準でずっと考えててるんですけど、
うん、
で実際に島で物件を探してる時にもう島の区長さんもバカみたいな値段で買う必要はないと言ってくれていて、
うん、
もうただみたいな値段で、
うん、
もらった方がいいみたいなことを言ってくれたんですけど、その何件か交渉しているうちの1件で見せてもらってすごく気に入ったところがあって、
うん、
でそこで、ちなみにここ住みたいんですけど、どのくらいでって聞いたら、うん、 ただでいい、ただで、やるみたいな、困ってたんだ、みたいなことを言ってくれて。
壊すのにもね、
そうですね。まあ、そのままも住んでないし、息子たちも戻ってくるつもりもないし、まあ、どんどん傷んでいくと、じゃあ壊さなきゃいけないっていうと、まあ、島だから結構やっぱり200万円ぐらいかかるらしいんですね、一軒壊すのに。そんなお金かけて壊すのもバカバカしいから、じゃあ今のうちに欲しいっていう人がいるんだったら、もうただでやろう、みたいなことを言ってくれる人がいて、で、僕がその話をする前も、もう16年ぐらい前に移住してきてゲストハウスやってる人がいるんですけど、まあ、その人もこの家もらってくれないかって何件も言われてたらしいんですね。ただまあもらってもしょうが手に負えないので、まあ、それは全然話を聞いてただけみたいなんですけど、まあ、全体的にやっぱり自分の家が見つかった後も、もっと家欲しい人いないか、あそこをなんかもう欲しい人がいたらタダでやるって言われてるんだけどみたいな話は結構あります。
もらってもらった方が、嬉しいという方がいらっしゃるということですね。
僕の譲ってくれた方はすごくこう海外に何か漁業を教えに行ったりしていて、結構こう先進的なのかかなり、面白い人で、この間言ってたら、そのもう家はタダであげる時代なんだって言って
かっこいい
かっこいいことを言ってましたね。僕もだから、まあ、そういう時代に来てるなと思ったけど、もうその70代ぐらいだと思うんですけど、年配の方がもうこれからは家はタダであげる時代なんだって言ってるところがなかなかいいなと思いますね。
いや、もう住むということにね、まずお金があまりかからなくなって、でその分でいろいろクリエイティブなことに、エネルギーも時間も使えるようになっていったら、まあ何が生まれるかはちょっとね、分かりませんけれども、でも自分たちがこう欲しい世界がね、作れる時代がもうすぐそこまで来てるような気がしますね。
そうですね、まあ、いきなりはこう、ね、妄想が実現するとは思わないので、まあ、5年10年かけて、昔の記録、昔の話とかも教えてもらいながら、新しいやりたいこととかも少しずつ実現させながら、徐々にこう、なんか島全体が楽しく過ごせる場所になっていくといいなと思いますね。
これから数ヶ月の間、まあ、今住民票を移してきたばかりということなので、これからの冬の間ね、どんなことをしながら準備をしようかなと思っているんでしょうか。
まあ、まずは自分の家を、まあ、なんだろう、とりあえず住める状態にしないと、今山梨にあるんですけど、その荷物も運べないという状態なのでまずそこは最優先で自分の家を、でここ、1ヶ月ぐらい、1ヶ月経たないから、まあ、そのぐらい住民票移してきてからの、期間はシェアハウスとして使える物件を、まあ、掃除をしたりゴミを捨てたりとかそういうのを何人かで共同でやっていて、ようやくそこが、まあ、何人か寝泊まりできるスペースになったので、今度はちょっと自分の住む家を、まあ、荷物を片付けたり、ちょっと徐々に床を張ったり壁を塗ったり屋根を直したりして、まあ、なるべく年内ぐらいに住める状態にしたいなと思ってます。で、その後に、年明けの、まあ、2月ぐらいから、どこか畑を借りられる場所を決めて、2月ぐらいから草を刈って、まあ、段々畑を復元して、ちょっとずつ、畑をやりたいなと思います。
なんかそれをそういうことをね、自分たちの暮らしをちょっと整えていくようなことをしつつ、島に興味がある人とかね、そういう暮らしに興味がある人とか向けのワークショップとかそういうのもやってみたいななんて思われてるって言われてたんですけれども、
そうですね、まあ、理想的には、10人ぐらいの泊まれる宿を作って、でそれで2泊3日とかの、まあ、ワークショップ的なことをやっていこうかなと思ってるんですけど、現状そこまでまだ自分の家ができてないので、順番から言うとなかなかまだ先で、ただ、ゲストハウスが今定員5人泊まれるんですけど、そこがまあ冬の間あまりお客さんがいないということで、まあ、そこをちょっと使わせてもらって、まあ、単純に友達呼んで、ゆっくりしてもらうっていうこともありますし、小さいワークショップとかやったり、あるいは、ワークショップできる人が主催してもらって、使ってもらうとか、そういう計画もちょっと相談をしていて、で僕はまあとりあえず最初にやりたいのはデジタルデトックス、最近ちょっと流行ってるんですけど、まあ今スマホとか 携帯目とかパソコンとかで常にこうネットにつながっている、まあ僕も人のこと言えないんですけどもうパソコンの中に住んでる人でしょって言われるぐらいなんですけど、まあそういう人たち向けに島に来て、もう一旦その携帯とかスマホを手放して預かって、
うん、
でその中で、時間をたっぷり味わってもらい、まあ、時々に、まあ、ヨガをやったりとか、うん、瞑想をしたりとか散歩をしたりとか読書をしたりとか、そういう形でとにかくのんびりしてもらうという、
うん、
でそれを、まあ、島の魅力の一つとしてもちょっとアピールしていきたいなと思ってます、
うん、いやなんかポテンシャルが、ね、高い島なので、はいね、染めをしたり野草を摘んだり、うん、そういう、こう自然と戯れるような、ねうん、ものもいくらでもできるよう な、
そうです、ね、
環境だなとも感じましたし、はい、でこういう場所がね、例えば、まあ、みんながそこ気に入って、
うん、
もう何百人と押しかけるようなことには、うんうんまあ、ならないだろうし、うん、なっても難しいと、はいね、だけど、うん、いろんな場所にそういうポテンシャルの高い場所っていうのがきっとそれぞれにあって、ええ、でそれぞれの人にフィットする、
うん、
場所が、ね、日本中にたくさんあるわけですよね、
うんうん、
だからそういう場所でいろんなことを始めたいなって思う人が、うんうん、じゃあどうやって何をしたらいいのかなっていうこととかをイメージできるような、
ええ、
そういうワークショップとかも
そこで
できたらいいのかもしれないですね、うん、いろんなものを見てこられた、
はい、
新井さんだからこそのナビゲートがきっとできるのかななんて、
うんうん、なるほど、
うんうん、思いました。
はい、
はい、楽しみです
もうなんか妄想ばっかりしてます。妄
想ばっかり。もういやでもね、私ちょっとすごいね、新井さんの妄想は結構堅実というかなんか妄想したことがまあ、例えばそれが何年越しであってもっていうか、うんうん、ちゃんと叶っているんだなっていうのをね、うん、いろんな話聞きながら思うんですけど、はい、その秘訣は何ですかね。
なんですかね、
うん、
まあ今までの経験から思い続けられるものは大体実現するという、うんまあ、ケースが多かったので、
うん
まあ、そのうち思い続けられていることが今はたまたま並行して3つ4つぐらいなんとなくこういうことができたらいいなと思ってたことが、うんまあ、たまたま島を見つけたことによってその昔考えていた計画、あ、うん、そういえばこれもあそこでここでできる、うん、あこれもここでできるって言って一石七鳥ぐらいに今なってるんですよね、うんうん、ただ単純にこう島の魅力、静かで車のない島で自給自足をしたいみたいなことで、移住を決めたんですけど、なんか今までやろうと思ってたことが全部できるなっていうのに気がついて、
うんうん、
それがなんか今面白いんですけど、
うん、
でなんだろうな、そういうふうにまあ思っているとなんかその場所が用意されるっていうこともあるだろうし、
うん、
あるいはまあ秘訣というもしか秘訣というものがあるとしたら、
うん、
例えば島を見つけたっていう時に、
うん、
その島に移住しようっていう割とこう気軽に
気軽だね、
本当に行っちゃってるあの人みたいななんか移住するって言ってたけどもうなんか順位移しちゃったみたいなことを気軽さ、だからそのなんかチャンスがあった時に、
うん、
とりあえずやってみるっていうことが大事なのかもしれないですね、
うん、
で大体そこでみんないろいろ理由をつけて、いやでもなんか今の仕事があるしとか、
うん、
まあ、ここのなんか友達がいるしみたいな、
うんうん、
ちょっといろいろ理由をつけて、うん、なかなか一歩踏み出さないんですけど、
うん、
なんかとりあえずそういうチャンスが来た時に、
うん、
もうなんかチャンスの前髪をつかむみたいな言葉ありますけど
はい、はい、
とにかくつかむみたいなそうするとなんとなくそのずるずるなんかうまく道がつながっていくっていうことはあるかもしれないですね、
うん、
とにかくやってみないと分かんない、始まらないっていうことが、
うんうん、
まずあると思って、
うん、
でそのお金のいらない国の話も、
うん、
最初はもう本当に空想の世界で、
うん、
まあ、みんな思ってたと思うんですよね、今までその本を読んでた人と。でそれを、まあ、その島に出会ったことで もしかしたらあれここだったらできるかもしれない、でちょっとやってみようかな、
うん、
ちょっとやってみようかなって言っただけで、
うん、
今すごい反響があって、
うん、
でまだ何もないんだけどみんなこうすごいもう行くとか
できた気
になっちゃってる人たちが多くて
素晴らしい、
もう行きますとか、なんかもう住みますとかいう人が何人かいるんですけど、
うんうん、
まだ何もないですよとか、ね、お金はないと暮らしていけませんよみたいな感じなんですけどなんかこう実際に始めちゃったっていうところのインパクトがやっぱかなり大きかったみたいで、
うん、
だからまああとは本当にちょっと実現可能性が あの見えてきたかなとか、もしかしたらできるかもしれない、うん、あのちょっとなんかそれっぽいことやってるみたいな段階に次進めれば、
うん、
あのもうちょっとこういろんな地域で似たようなことを、うん、まあなんだろうな、おこがましいですけど勇気をもらえるみたいなことがあるのかもしれないので、
うんう
ん、なんか実際に始めちゃったっていうところが、
うん、
あの今回の結構ポイントだと思うので、
うん、
まあそれに続いて各地で、うん、あの始めちゃってくれた方があ の楽しいかなと思います。
そうですね、うん、でいろんなまた情報交換なんかもね、うんうん、しながらやるといろいろ勉強にお互いになったりとかね、
はい、
あのしていいかなと思いますので、うんうん、ぜひぜひあの皆さんの新井さんに続いて、
はい、
あのお好きなところに、あの自分の帝国を作っていただけたらと、
はい、そうですね、
はい、妄想帝国を作っていただけたらと思います、はい、その時はですねぜひあの旅をするため私突撃取材に行きますので、うん、呼んでくださいということで、
は
い、ネットワークを作っていきましょうということで、ね、あの東京からもバスで本当にあの、はい、徳島の阿南というところまで、うん、バスがね、
はい、
5000円ちょっとぐらいで ね、安い時は来れるんですよ。
閑散期使うと、はい、島から東京まで往復するのに 1万5000円できるんですよ、
うんうんうんうん、
だからそんなにあの遠くないなと思って、
うん
うん、あのすごく便利です、
うん、あの近いなと思っちゃいましたけれどもね、
はい、
あの皆さん気軽にちょっと偵察に出羽島、はい、出る羽の島と書いて出羽島、
はい
はい、というところに、
はい、あの関空からもあの LCC とかで今関空に飛んでもらえば、
はい、
関空から和歌山港まで電車でまあ 1時間40分ぐらい、
うん、
約1000円ぐらい、うん、で和歌山港から徳島までフェリーに行くと、
うん、
フェリーも2000円なので、
うん、
意外とそのルートも近いですね。
そうですか、
はい、
車がなくてもそれで来れてしまいます。
そうですね、はい、でまあ、徳島からちょっとまたありますけど、
うんうん、
まあ、もしくは大阪からだったら、うん、難波から直通のバスが室戸岬まで行ってるので、
うんうん、
それに乗るともう本当に麦駅まで一本で来れるので、うん、関西方面もかなり便利だと思います。
はい、麦駅まで来たら徒歩5分ぐらいで船着き場があって、
そうですね、
そこから15分ぐらいで島に着いちゃうというね、はい、
もう島に着けます。タイムスリップできます、
はいはい、台風が来てても動くそうですその船、はい、
ね、めったに欠航しない
そうなので、ね、はい、ぜひね、あの皆さん、あのなんていうんですかね、百聞は一見にしかずと言いますかですね、うん、
はい、
うん、あのやっぱり自分の体を動かして、ね、味わっていただきたいと思いますので、うん、はい、新井さんがいるときにぜひ、お越しくださいということで、はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
これから動きも楽しみにしています。
はい、またぜひお越しください。
はい、それでは皆さん、さようなら。
さようなら。